マーケットの魔術師、非いずる国の勝者たち。今回はいよいよ真っ当な意味での相場師の登場です。自ら研究開発した投資手法で30代半ばにしてカリスマの異名を持ち、相場に向かない初心者切り捨ての姿勢で書いた著書は好調。日経225関連ではトレードブックやセミナー DVD でも人気を博しています。高田豊美さん、今回のゲストにお迎えしています。高田さん、一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
真っ当な意味での、ね、相場師というふうに申し上げたんです。ちょっとその辺の、イメージはですね、ちょっとこ のインタビューを通じて構築していきたいと思うんですが、まず近況なんですけれども、高田さんは、最初は225というふうに申し上げたんですけど、株価指数などから始めて、その次にそのオプション、そして現在は FX などにも、手を伸ばしていらっしゃるというふうな状況なんですけれども、2008年今、半ばぐらいのところでこのお話を聞くんですが、2008年というのは、今までのところどんな感じの相場ですか？
そうですね、225のオプションは、今見てますし、全てを切り捨てたわけではありません、それとですね、 FX の研究と FX のオプションの研究と少しずつやり始めて、今のところ来たっていう感じですね。この半年ぐらいでものすごくいろんなことが変わってきたので、
ではその時点ではただ本格的に出会ってはいないんだと思うんですけども、じゃあ自分がやってみようというふうに思ったのは、やっぱ株が最初ですか？
僕自身は、ここで話するかするべきことなのかどうかわからないですけど、こうやって話させてもらうとか、人から何かこの仕事ができてるなとかって思われたいということが先でですね、相場師とか相場でご飯食べたいっていうのは後なんですね。何でもよかったんです。貿易商でもよかったし、もうなれるなら歌手でもよかったし、
何かこう自分を証明したいとか証明したい、
何かを証明したいと思っただけで、このまま工場でずっと一生過ごす人間じゃないんやでっていうことを、人じゃなくて自分に言いたいだけやったんですね、ですから別に相場で成功しなくてもよかったしっていうのはあります、
何かで成功した
か、何かでうまいこといけばなと思ってたんですね。でも資金もそんなになかったので、貿易商には今から帰りて何かできないですし、他に何かができるかって言ったら何の才能もなかったので、もしかしたらこれやったら自分ができるかなと思って少し勉強しかけたっていうところですかね。
なるほど。それは株をということですか？
そうですね。だから株は、だから僕の周りの人は一人も買ってなかったので、これはもう思いっきり不利なもんやっていうことが最初から分かったんですね。
株で儲けてる人はいなかった。
そうです、そうです、もう上がってもまた下がってきてしまうとか、全体的にもうご飯食べられるレベルでいる人っていうのはいなかったんですけども、僕の周りの人っていうのは、どう言ったらいいんですか、割 と、これ東京に出てきてもそんな外に出して恥ずかしくないぐらい優秀な方が多かったんですけれども、株やらすとみんな負けるんですね、なんでこんな優秀な人らがみんなこうやっておしなべて負けるんかなっていうのは一番最初のところにあって、これがちゃんと理解できれば、僕はもしかしたらこの世界でご飯食べられたりとか、なんか人と違うことができるんじゃないかなっていう感が働いたんですね。だから一遍死ぬほど勉強してやろうかなっていうのが一番最初でした。
日本の相場の世界っていうのは、失敗してやめてまた新しい人入れてっていうことになるんで、こう今までやって買ってきた人が次のところのステップに行くっていう部分がものすごく少ないんですね。
いつも
新人、負けた人間が新しく入ってきて、また負けて変わって入れ替わってっていうことなので、そのレベルとしてはほとんど上がってこないんですよ。
負けることの繰り返しで、
一人の人間じゃなくて何人もの人間が入れ替わりってなってるので、
この人たちは何が問題なんですかね。やっぱり向いてないんですかね。高田さんのその向いてない人、切り捨て的なスタンスでいくと
真剣さがないですよね。
でもお金かけてやってるので、そうレジャーだけということではないと思うんですけど、勝てないのは真剣さがないからなんですかね。
そこまでの真剣さがないっていう、
勝とうとするし、勝つまでの真剣さが足りない。
本当に勝とうと思ったらそんな簡単に入ったりしないでしょ。
なるほどね。儲かりそうだからすぐとりあえず。 それはあれですか、今そのエフェクスがやりあの、まあ、狙い目というのもそうなんですけども、はい、次はどこに行こうかなとかっていうか、もう、まあ、今やってるものは当然重要ですし、はい、あのトレーディングのサイクルをこうなだらかにしていこう、ちょっと長めにしていこうというスタンスでこうものを見ていらっしゃるというのは分かったんですけれども、とは言いながらこのマーケットはどうなのかとかっていう他のマーケットに対するこう視線というかですね、まあ、っていうのはこう絶えず見てらっしゃる。
暇ですからね。暇ですからね。
ただまあ FX については今歴史的されましたけど、はい、あの他にはどういうあのマーケットが狙い目になりそうですか、2008は。
狙い目。
もしくはまあ2000あの FX の後は高橋さんはどんなあのマーケットが狙い目になってくる、
ま
あ、
順番秘密です
商品とかはどうですか。
いや来年ぐらいから株が面白いんちゃうかなと思ったり
するんです。2009は2009株はどっち方向ですか。
いやいや上がる下がるじゃなくて、それはそういう動く方向というかですね、大阪の方でどこまでできるか分からないですけど、個別株オプションまでできていますね。
ああ大丈夫ですね、
はいはいはいはい、あれをなんとかうまく使えないかということに今は全部頭が向いてますね。
司法自身は自分の興味で作ってるだけなので、あまりそれがあるから強いっていうのは思ってません。
あじゃあ武田智也は何が、なんで強いですか。
なんで強いかって言ったら計画通り遂行できるからです。
あ計画実行能力が、
はいはい、
それは
それだけですね。
それはあの一番最初のところで伺ったそのあの目標の収益というか、まあ、それのところもそうだと思うんですけど、それは何だと思いますか。あの着実にあの計画を実行できるから大きな目標に達することができるのか、まあ、自分は粘り強いから自分を言うことをよく分かっているからあのなんですか、ね、ちょっと難しいあの計画というかあの目標を設定しているのか、何だと思いますか。昔からそんな風にこう、きちんと着実にものを成功させていく。
いやでも全然計画性のない人間ですからね、はい、全然そんなこと思ったことないですね。
で相場に限ってはそうなんですかね。
そうですね、相場に限って言うことに限ると集中力も相場にある時だけありますから、ね、ほとんど集中力はないですからね、
うん、何が高友はこう相場の何が高友はそういうふうに変えるんですか。
ここでしか勝負するとこない、勝負するところがないって思ってますから、
このまあ相場下がともになれるのは、まあ、相場がしてくれるということなんですかね。やっぱ
そうですかね。もう他にする仕事ないですしね。これ外してしまうとほな他何するのって誰も相手してくれないでしょうし、首くくるしかないですよね。
いやまあ
そう思うとやっぱりここだけは真剣にやらなあかんっていう部分ですよね。ふざけられないっていう、
そういう意味では
あれですね。ですしやっぱこういう子たちとこう一緒に話したりとか何やかやできるのはこれ相場があってのことなので、いろんな出会いがくれるのもそうですよね、地元によって交番にいてたら交番の人しか顔見なかったわけですから、それに比べれば今ものすごく楽しい時間がこう過ごせてたりとかできるので、それを考えるとこの仕事は外せない、この仕事外せへんだらやっぱり一生懸命やらなきゃいけないということです、
まあ、あのそういう場所は職人ですか。
やっぱりあの大学の教授よりも職人の仕事の方が近いと思います、
数字追っかけてきますしね、大学の教授よりも。
そうですね、数字を追っかけるっていうことが必ずしもこうこの相場でやることではないので、その計画その実行できるかどうかってその時に手が動くかどうかっていうのは頭の中でもう考えなくても手が動いてるので、それはもう完全に職人のものの考え方ですよね。
あ理論的ではなくて実践的な。
そうです、ほんなら理論がないかっていうとそうではないんですけれども、やる上ではもちろん理論があるんですけど、理論より先にもう手が動いてないと、
まあ、理論が体になっているというか。
そうです
ね。あなるほど、
まあ、魚さばくんでも職人さんでも多分そこには理論があるはずだろ
う
し、
はい、そうですよね、
はい、
同じことだと思います、これはあの三角形の手でこうさばいていくんだよとか考えないで、はい、
それもそうだし、いち口に出してあれやこれやって言うんじゃなくて手ができてなかったらあかんし、修行する時間がいりますよね、その時は理屈がどうやこうやってこうやって今の子供みたいなことを言ってしまうと、その魚さばく技術が手につくかって言ったら多分つかないと思うんですね、
まあ、もう理論より先に手が動く。
そう、
まあ、
理論より先に黙って魚100匹さばいとけっていう方が上手にさばけるようになりますよね、理論がこうやからああやからっていうことよりも先手を動かしてしなはれっていうことを僕いつも言うてるんです、だから一生懸命勉強先した方がいいでっていうのはそういうことです。